でも、ちょっとね、多いんで。
うん。さらっと、さらっとしていきましょうか。
はい。
いや
ー。僕の方から、ネタ出しをしていくと、最初にも言いましたけど、最近引っ越したんですよね。
うんうん。
で、だいぶ荷物も片付いてきて、新しい家具も買ってとかやってるんですよ。
あの、相馬のあたりですか？
そうですね。会社は来たことありますよね。
うんうん。
うん、あそこから2ブロック。なので。
奥井さん家の近く？
うん、そう、奥井さん家、ナーンの家の近くです。
おお。
歩いて3分ぐらいです。
おお。味噌汁が冷めない距離ですね。
そうですね。で、結構 Google ホームを活用するようになりましたね。それは何かというと、これ先週も話したんで繰り返しですけど、ライトがすげえたくさんあるんですよ、新しい部屋は、
うん。
前は2個しかなかったんだけど、3個、2個、3個しかなかったんだけど。
うん、
で、面倒なんで、ヒューを、フィリップスのヒューを買って、全部 Google ホームとかで操作できるようにしたっていうのが、先週まで。
ライト、ターンオンとかすると。
そうですね。
うん、
これしかもですね、多分これ前回からの間になったんだと思うんですけど、英語と日本語を対応したんですよね、 Google ホームが。
ああ、そうっすね、そうっすね、うん、
うん、でこれ結構ビッグディールで、まあ今まではうちの奥さんとかに合わせて日本語で使ってたんですよ、
うん、
だけどまあ英語の方が使える機能が多かったりとかいろいろあるんで、
うんうん、
今は英語と日本語両方にしています。
それはそのミアンが OK って言って英語でも日本語でもその後どちらでも続けられると。
そうですね。問題点としては、日本語の場合でも英語でも OK の後に、言うのは大丈夫なんですよ。
あ、そういえば今僕言った気がします。
そうですね。
すみません。
フィルターしないといけないんですけども。日本語はねえなんですね。で、英語はヘイなんですよ。で、試してみたところ、なんかどっちでも、こう、ヘイとねえをこう、えいみたいな感じで言うと、どっちでもいけるんですけど。
混ぜて。適当に。
適当に。
ほうほう。
で、あと、Google の発音は、まあ、Google でも Google でもどっちでもいける。
うん。
みたいな感じ。だけど、基本は、プライマリーをどっちにしてるかによって変わるんですね。で、うちは今、プライマリーを日本語にしたので、まあ、基本は日本語で呼びかけた後、反応するのはどっちでも。英語で言えば英語で反応するし、日本語で言えば日本語で反応するっていう。感じです。
なるほど。
で、
やれ、うん、
最近気づいたのは、なんか、呼びかけた後に反応してんのかどうか分かんないことってあるんですよね。Google ホーム。で、なんか、本当はだから、OK って言ったら、ピコって反応してほしいと思ってたんですよ、ずっと。で、そのオプションないのかなと思ってたら、最近それがすごい深いところのメニューに、アクセサビリティっていう項目があって、なんか音を鳴らすっていうオプションがあるんですよ。
おー、知りませんでした。
これはね、かなり必須。
うんうん。それないとこう光る感じですよね、こう、輪っかが。
そう、輪っかが光るときは、だから近くにいればそれでもいいんですけど、家のね、遠くから電気消したいときとかは、聞こえてんのかなと思いながら行ったら聞いてなかって、虚しい思いをするっていうのが結構あるんで。
うんうん。
これはいいですね。
なるほど、なるほど。どういう音するんですか、それ。
いや、携帯、スマホで Google アシスタントを使うときと同じ音です。なんかピコっていう、ピロンっていう感じ。
ああ、じゃあ、普通につけといてほしいですね。
そう、デフォルトオンにしてもいいと思うんですよね。
うんうんうん、
ただ、気づいたのは、これ、僕が行ったときじゃなくても、ピコってなるんですよ。で、テレビとかつけてると、結構1時間に1回ぐらいはピコって言ってるんですね。
うんうん、
だから、テレビの人が全然そのウェイクワードじゃないのを言っても、なんか似たこと言うと、とりあえず聞こうとするんですよ。
ああ、フェイとかフェイとか。
そう、OK とか、なんたらかんたら Google とか言うと、
うん、
なんかそれっぽいのかなと思ってピコって音がして聞いて、で、それが命令じゃなければ、何も無視して、何も反応しないんですけど、
うんうん、
それが結構起こってるので、なんか、今まで気づかなかっただけで結構反応してるんだなっていうのは思いましたね。
なるほど。まあ、ピコピコなりすぎると鬱陶しいってのはありますかね。
そうそうそう。
まあ、あと何でしょう。最近この声が選べるようにとかなりましてね。
うんうん。
6種類か7種類か。
それ日本語でもできました？英語だとできるんだけど。
英語だけですね、多分まだ。
そうそう。英語は僕なんかいい声のやつにしましたよ。
ああ、ジョン・レジェンドっぽいやつ。
そうそうそう。誰だっけ？なんか俳優の人とかですよね。
うん、そのジョン・レジェンドじゃなかったかな。なんか録音をして、うん、モデルをその人に合わせて作ったという。
その人にしたらなんかすごいいい声になりましたね。
いい感じになりました。そう。
そう。
うん。なかなか地味にアップデートしてるっていうのはいいですね。
うん。
うん、
まあでも相変わらず電気を消すのと、明日の天気を聞くのと、タイマーセットするの以外には使ってないですけどね、基本的に。
まあそれがキラーフィーチャーですね。
そう。
三大キラーフィーチャー。はい。
そうですね。
昨日もパスタ茹でるのに使いました。
うん、パスタ10分とかね。
うん。
いいですね。
うん。
あとは、
うん、
スイッチを買いまして、
おー、
ニンテンドースイッチ。
いいっすね。
関村さんが、いらないって言ったんで。
いらない。そこはよくわかんないですけど。
もう使わないと、遊ばないと言うんで、じゃあ買い取りますっていう。
そんな殺生なんですね。
というんで買い取りまして。
おお。おいくらで買い取ったんですか？
ゲームソフトいくつか、マリオオデッセイとかついて200ドルで買いました。
ああ、まあ、グッドディールですね。
そうですね。で、僕はあの、マリオオデッセイをちょこちょこやってまして、
うんうん、
で、あの、ヒゲポンにドラゴンクエストビルダーズ超絶をおすすめされたんで、
うんうん、
買ったところもずっと奥さんが一日中やってます、今のところ。
おお、そうですか、そうですか。
はい。
うん、
すごい面白そうだけど、聞こえてくる音楽が完全におっさんホイホイっていう。
うん、おっさんキラーで。
いやいや。
うん。うんうん。
そういえば、ハクロさんはドラクエ11をやっとクリアしたんじゃなかったですか？
あ、そうですね。遅まきながらクリアしてですね。いや、ぐっときました。うん、途中の展開がちょっとビビりましたね。これ来るのかという感じで。
いや、もう、後半、特に、エンディング、最初のエンディングと真のエンディングがあると思うんですけど、
うん、
最初のエンディング終わってからは完全になんかサービスコンテンツみたいな、
うんうんうん、
ね、感じですよね。
そうですね。いや、まあ、最初のエンディングまでがやっぱすごかったなという感じしますね。
うん。
うん。いや、もう終わったんですよね。
僕はもうやりましたね。
ほうほう。
だから、あれを見て、
うん、
今まではドラクエ3とか4とかをリメイクしてくれたら、今のね、あの、ゲームスペックでリメイクしたら面白いだろうなって思ってたんですけど、ドラクエ11をプレイして、いや、それは必要ないと思いましたね。
ああ。
これがドラクエ3のリメイクなんだっていうふうに思うようになったんで。
おー、なるほど、なるほど。まあ、いい感じで。でもこう、この後に何が出るのかっていうのはちょっと分かんない感じになりましたね。
そうですよね。
これで究極ではないのかという感じもですね。
うん、作りたかったのはこれなんだろうなっていう気はするんで。
そう、そんな感じしますね。
でも堀裕二さんはなんか、もう死ぬまでずっとやるみたいなこと言ってたじゃないですか、この間。
もう死ぬってことですかね。
いやいやいや。それは良くない発言ですけど、
ね。あ、そうですね。失礼しました。
でも、この間、VR のやつをなんかやってたで。
うんうん。
ドラクエ VR っていう、そのゲームコンソールじゃなくて、お店でプレイできるやつがあったじゃないですか。
うん、ああ、ほんほん。
うん。あれも僕言ってないですけど。
新宿の VR ゾーンとかにあるやつですかね。
それですね。うん、そうそう。いや、あれとかももう、行った人の話を聞くと、あ、これ本当にドラクエの世界に入った気分になったとか言ってたんで。
お、本当ですか。
うん。
じゃあ行ってみよう。
まあまあ持ってるとは思いますけど。
うんうん。
すごいなと思って。
うんうん。いや、ドラクエ11良かったですね。
うん。
うん。
ビルダーズは、まあ、ヒゲポンさんも言ってましたけど、マインクラフトをスクエアエニックスのゲームスペックで作るとこうなる。で、それにドラクエの要素、エッセンスを足すとこうなりますっていう感じで、すごいよくできてる感がありますね。
うん、うん。なるほど。
うん。で、スイッチで言うとなんか、うん、この間、 あ、ニンテンドーダイレクトがあって、塊魂の、まあ、リメイクというか、ポート移植をするらしく。
ほうほう。
まあなんかこれだけでも、スイッチを買った甲斐があったなっていうふうに思ってます。
塊魂ってクリエイターの方、お、また音が。
お、
サンフランシスコにいるんですよね、確か今。
あ、そうなんですか。
うんうん。高橋。
のび、高橋のび、なんとかでしたっけ。
はいはい。
うん。
ということで、すれ違ってるかもしれないです。
確かに。
はい。あ、ほんとだ。塊魂ですね。
あ、ケイタ高橋か。
あ、そうですね。
はい。
のびのびボーイとかを作って。
そうそう、のびのびボーイ。それでのびっていうふうに思う、うん、記憶していた。
おぉ。塊魂アンコール。いいですね。
うん。
あと、そうですね。スイッチだと、オクトパストラベラーっていうのを今ちょっとやってて。
おぉ。
まだ触りだけなんであれですけども、なかなかグッとくる、2D 系の JRPG 的な感じですね。
そうですよね。スクエアエニックスですよね。
そうそう。主人公が8人いて、
はい。
で、8人いて、なんかパスが8つあるからオクトパスだっていうよくわかんない造語なんですけども、感じとしてはロマンシングサガとか、
はい。
その辺の複数主人公ものな雰囲気がしてですね。
いや、本当に、黄金期の JRPG っぽいデザインだし、多分、ファイナルファンタジータクティクスとか、
うんうん。
なんかその辺の人たちが作ってそうな。
そうですね。イラストレーターも多分その方だったかなっていう気がしますね。うん。
僕も体験版やりました。この間。うんうん、音楽がすごい良くないですか？
ああ、そうっすね。
うん。
うん。そう。その辺もこう昔の JRPG っぽくていいですよね。
そう。あれは良さそうだな。まだ買ってないですけど、うん、なんか他のゲームクリアしたら買おうかなっていうふ
う
に思ってます、
うんうん。まあいいですね。今全部ダウンロードで買えるんで、
うん、
とりあえず買っといて積んでおいても邪魔にならないですし。
そうそう。スイッチはSD カードで拡張できるんでね。
うんうん。
うん。あと、スイッチじゃないですけど、プレイステーション4のスパイダーマンがすげえ面白そうなんで。
ああ、評判いいですよね。
ね。
うん。
普段こういうアクションゲームとか僕全然やんないんですけど、プレイ動画を見てるだけで結構面白そうっていうのはありますね。
こう、操作感がそれっぽくて、スパイダーマンっぽくて。
うん。実際のニューヨークの街でオープンワールド的な感じでぴょんぴょん飛び回って。で、しかもなんかデザイナーの人がなんかブログ記事みたいなの上げてたんですけど、実際のそのスパイダーマンの世界の中のいろんなお店とか企業とかのロゴを全部デザインして、もう世界観みたいなのを全部そこで作ってるらしいんですよね。
うん。
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 すごいなと思って。
今までこう、マーベル系のゲームってなんとなく遠慮してた感じはあるんですけども。
うん。
このスパイダーマンすごくいいってのはちょっとやってみたい感ありますね。
そうなんですよね。
うん。
まあゲーム系は、さらっと今話しました。そんぐらいですかね。
ゲーム系一個大きいのがありますね。
ほう。
このヒゲポンが、ポッドキャストで、リビルドで話してんのを聞いて、コンファタブルゾーンを出たぞという話ですね。で、僕も一年発起してコンファタブルゾーンを出たという話ですね。
うん。ヒゲポンもでも PUBG だっけ？
うんふん。
はやってるって言ってましたね。
おお。まあ、その系ですね。MOBA っていうジャンルがあってですね。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナですね。
うん
ふん。で、なんというか、3対3とか5対5とかで、リーグオブレジェンドっていうゲームが代表的なんですけども、まあいわゆるこう、対戦をするわけですね。スプラトゥーンなんかもまあ近いかもしれないですね。
うん。
で、その中のベイングローリーっていうゲームがあって、それをひたすらやっていてですね。今その、可処分時間のほぼ全てをここにつぎ込んでる感じでですね。これ何かっていうと、ちょっとおすすめされてみたんで、ふふーんと思って、 インストールして、まあ、ちょろっとやってみるかっていうんで、ああ、対戦でこんな感じなのね、と思って、まあ、最初に対戦して負けてですね。まあ、でも一緒にプレイした人がいるんで、フレンドリクエストでも送っとくかという。あの、基本ソーシャルな感じなんで、フレンドリクエストしてギルド作って、ギルドメンバーと一緒に対戦するって感じなんですね。
うん。
で、ふふんとこう、フレンドリクエスト送って、で、その人から来た返事が、お前ニュービーか死ねボケが勝つとか、そんな感じなんですね。あの、当時その、そこが修羅の国だっていうのは僕全然知らないでですね。入ってみたらこれが、すげえ、なんというかですね、殺伐とした世界だというのがそこで明らかになってですね。
うん、
で、僕、アメリカで15年くらい暮らしていて、こんなひどいことを言われたことはなかったんですね。あの、ちょっと燃え上がってしまってですね。
コンフォータブルも出たのに程がありますね。アンコンフォータブルすぎる。
そうですね、うん。ちょっと強烈すぎる洗礼で。そこからひたすらやり始めて、で、やってみると、まあ、超絶スポーティーなんですね。まあ、e スポーツってジャンルがありますけど、あの、なんというか、規律正しく訓練された、こう、人たちがですね、冷静にこう、その場その場で判断してですね、勝っていくっていうスポーティーなゲームに仕上がっていてですね、
うん、
これはすごいわという感じで、ちょっと始めてみたら全然うまくなんなくて、仕方ないんで YouTube で実況を見て、攻略サイトを見て、自分の対戦のスタッツを見て、っていうですね、すごいアンコンファタブルな体験を今してるところです。
でもそこまでして可処分時間を全部使うほどのなんというか、病みつきになるというところはあるんですか？
わからないです
。まあなんとなく義務感的なところですかね。
まあその最初のあれですね。燃え上がって、ある程度こう上手くなりたいという感じはあってですね。まあ今までスポーツの名のつくものはですね、何にもやったことなかったんでですね。それこそヒゲポンのようなあれですね。ダンスしたらタコ踊りですし。
うん。
そこでこう初めてスポーツ、いわゆる反射神経を問うようなものに手を出したという感じですね。
うんうん。
うん。いやいや。
これは、MOBA というのはそういう、まあ、ジャンルなわけですよね。
ジャンルですね。RPG とかと似たようなジャンルで MOBA というのがあって。
うんうん。バトルロワイヤルとかとはまた違うっていう。
そこはその多分モバから派生したのがバトルロワイヤルっていう感じですかね、
うん、
そのベイングローリーとかリーグオブジェレンドとかもう2年3年出てから経ってるんでですね、
うん、
だいぶ枯れてきた感じはあって、そこにじゃあこれ100人でやったら楽しいんじゃねという話とそれから技術的に100人対戦しても良い感じになってきたっていうのがあって、今に至るということだと思いますね。
なるほどね。
うん、というんでですね、ベイングローリーやってるんでですね、もし、参加してる人がいればですね、僕本当に弱くてですね、もう、肥やし状態なんで、僕の肥やしになってくれる人がいたら、ちょっと教えてください。
これ、プラットフォームはどこなんですか？
ああ、これがですね、あの、モバイルなんですよ。
うん。
その iOS か Android かということで、その、リーグオブレジェンドとかはデスクトップなんですけども、モバイルでできるっていうので、一つ流行ってるという。
なるほどね。
うん。恐ろしいですね。
まあ、バトルロワイヤルっていうと、こう、フォートナイト問題が。
問題などないですよ、そんな。問題はないですね。はい。
ないですね。まあ、フォートナイトもね、いろんなプラットフォームで。
そうです。
できるんですけどもね。
そうですね。はい。
まあ、アンドロイドが、Google Play Store から出ないっていう。
ああ、なかなかこれも火が何でしょうね。100万度のプラズマとして燃え盛ってるというか、これ一歩でも動いたらあれですね。明日の朝、六本木ヒルズの前の雲のオブジェクトの下にあるなんか檻みたいなとこありますよね。
ありますね。
卵。あそこの中に吊り下げられてですね。おい、助けてくれって言って誰も助けてくれないっていう。
いやいやいや。
いやあ。
もう J アラートなりまくってますけど。
はい。まあこれはですね、その、 エピックの CEO の方ですね、ティム・スウィーニーという方がいてですね、ティム・スウィーニーだっけかな、
名前は今調べてます。そうですね、
はい、はい、
ティム・スウィーニーです。
この方がですね、なんというか、まあ癖がありすぎるというかですね。まあ、ありすぎる、まあ、癖しかないというかですね。まあ、とても、その、キャラの立った人でですね。まあ、何回か、ミーティングを一緒にしたことあるんですけど、こう、まあ、ジャブを打たずに、すべてストレート、カウンターパンチ狙いというかですね。
うん、
こう、明日のジョーで言うと、ノーガード戦法というかですね。この、まあ、この方の発言を時系列で追っていくとすごく面白いですね。
うん。
なんて言うんでしょう。まあ、思想的なバックグラウンドが一貫してあるんでですね。何が良くて何がいいビルかというのをズバズバ言ってですね。その場にいる人は凍りついてしまうというですね。という方なので。はい。ティム・スイーニー、面白いと思います。はい。
まあ、これは、まあ、先週も言いましたけども、フォートナイト、アンドロイドはプレイストアで出さずに自分たちでベータ版を出すと。まあ、それ自体はね、可能ではあるんですけども、それをやろうとすると、Google のアンドロイドで、信頼しないソースからのインストールを許可するという、チェックボックスを入れなきゃいけないですね。これをやると、基本的には Google が審査したプレイストアから、のダウンロード以外のものもインストールできるようになってしまうので、まあセキュリティ的にはよろしくないですよね。でもこれ Android っていうか Amazon の Fire Play Store みたいな Fire App Store でしたっけ、
うん、
あれもこの設定を要求するんですよね。あんま良くないというか、それだけであんま使いたくない感じはしますね。
まあ、という感じですね。
はい。
フォートナイト自体は、まあ、ゲームすごく面白いですよね。
うん。僕もスイッチ無料だったんで、一応インストールしてみたんですけども、
うん。
立ち上げたら、最初に名前入れろとか、エピックゲームのアカウント
と。エピックアカウントを作んないといけないとかですね。
リンクしろとか言われて、
うん。
若干めんどくさと思って、そこで今止まっているっていう感じですけどね。
うん。まあ、同じような、そのスポーティーなゲームで、上手い人と下手な人とで全然もう動きが違うんですけども。
うん。
で、あとそのクロスプラットフォーム対戦っていう点からも面白くて、PC があって、PC とプレステ4なりは対戦できて、で、同じく iOS、Android も対戦できるんですね。
うん。
で、スイッチと PC っていうのも対戦できるんですね。
ほうほう。
ですけど、スイッチと PS4 は対戦できないっていうですね。謎の大人縛りがあってですね。なかなかその辺も面白いですね。その対戦するしないっていうのも、まあずっと Xbox Live が、クローズドなプラットフォームだったりとかですね。その辺もあったりとか。まあありますね、いろいろ。
うん。
うん。
任天堂今度、新しく任天堂スイッチオンラインっていうオンラインゲームをプレイするためのプラットフォームサービスを出すと思うんですよね。確か来週から始まるのかな。
そうですね。今まで例えばスプラトゥーン2とかであれば対戦普通というか無料でできていたのが課金制になるということですよね。
そうですね。月300円とか400円とか払うと、まあスプラトゥーンとかはそれをやらないと対戦できなくなるっていうことですよね。
うん、
で、まあ、それ以外にも、ファミコンの昔のゲームが、プレイできたりとか、あとはセーブデータのクラウドシンクとかも、まあ、ついてくるっていう感じなんですよね。だけど、今日見たニュースだと、一応、その、オンラインで バトルとか対戦をするときに、このサブスクリプションが必要になるかどうかっていうのは、ゲームごとになるみたいで、
ああ、なるほど。
実際、その、フォートナイトは、まあ、例外というか、
うん、
フォートナイト無料ゲームなんですけども、この、ニンテンドースイッチオンライン、参加してなくても、対戦ゲームはできるっていう、ことらしいですね。う
ん、まあ、その辺は、その、ティムのアッパーカットが炸裂したんだと、ね、思いますね。
まあね、何十万人の人が、これのせいでプレイできなくなるか、あるいはニンテンドーにカットが入るかっていう、 とこで、
うん、
うん、まあまあそのエピックの力が今回は勝ってるっていうことなんですかね。
そうそうです。そのなんでしょう、自分の信念を通すには力がなくてはいけないというですね、そこを突き詰めたティム、しびれますよ、う
ん、いいですね。
はい、というんで、そうですね、じゃあその月300円、うん、クラウドセーブって意外と便利なんで欲しいとこでありますよね。
そうですね。まああれ SD カードとかに保存できないんでしたっけ。
ああ、スイッチだと
どうなんかな、
アプリ自体で選べんのかな。あのいろいろセキュリティの問題もあるんで、やるやらないは議論がありますね。
まあね、
はい、
そう、プレイステーションにもプレイステーションプラスってありますけど、
はい、
あれとまあ似たようなもんですよね。
僕あれに入ってなかったばかりにフォールナイトの虎の子のセーブデータが消えてしまって、もう当然実質ではありますね
はい
はい、というんで、
うん、
何でしたっけな、ゲームですね。はい
はい
はい、
まあ、ゲームはじゃあそんなとこですか。
まあそんなとこですかね。はい、あとそうですね、コンテンツ系どうですかね、うん、
このアニメクライシスディビジョンは多分リビルドでは紹介してないと思うんですけど、僕はシーズン1も見てて、
うんうん、
で昨日先週ぐらいからシーズン2が始まったんですよね。
ああ、そうですよね。
これ YouTube で公開してるクランチロールスポンサーのなんかアニメを題材にした刑事ドラマみたいな、
特捜警察アニメ化みたいな感じですね
そう、
うん、
これは面白いですけど、
うん、これむちゃくちゃ面白いですね、
うん、何が面白いかって言われると微妙なんですけどね。
ネタですかね。そのネタがこう高度に昇華されたネタなんですよね、
うん、
このアメリカン刑事ドラマの良さと日本のアニメの良さが何て言うんでしょう、アウフヘーベンしたというか
アウフヘーベン
すごく良くて面白くて、
うん、
最高ですね。
字幕をオンにして見るとね、いいですね。
うんうん。
うん。こう、細かいところにアニメのネタが散りばめられていて。
うん、1分に3個くらいですね。
そう。シーズン1のエピソード1はなんか、字幕派、サブ派とダブ派っていう、その、アメリカだとね、アニメの声を日本語の元のままで流して字幕をつけるのがサブで、
うんうん、
吹き替えをするのがダブ派、ね、
吹き替えするのがダブ派、
そう、サブ派とダブ派の間で対立が起こっていてみたいな、うん、ちょっとメタな感じではあるんですけどね。
まあ日本の映画でもあれですよね、吹き替えか字幕かですよね。
そうそうそう、
うん、ちなみにミアンはどちらですか。
僕は基本はサブですかね。
うん、
やっぱり元の俳優なり声優なりのアクトも含めて見たいっていうのはありますよね。
ああ、そうそう、そうなんですよ。そこですよね。
でも、広島さんはダブの方が情報量が多いから、し、あと、まあ、サブだと下を見なきゃいけない、読まなきゃいけないので、どうしても画面全体を見れるダブに比べると情報のね、インプットが少ないですよね。
うん、まあ、彼はそう言ってますね。そう。いやいや、これはどう見てもサブだろうというですね、
うん、
この分かり合えない宗教戦争感ありますね。
そう、
うん、まあサブで1点ダメだとすると、その、立体視もうなくなっちゃいましたけど、 3D とは相性とことん悪いってのありますね。
ああ、あったあった。アバターをあの見に行った時、あれなんで出てきたんだっけ。そう、アバターだっけ、あの英語じゃない言語が途中で出てくるんですよね。で、それが字幕で出てくるんだけど、それが 3D でこう浮かんで出てくるから、すげえわけわかんないことになってましたね、あれは。
そうっすね。そうそう。なんでまあ、その一点を除けばあらゆる意味でサブがいいだろうという気はしてしまうんですけど。
どうですかね。
どうですかね。
例えばでも僕はあの、シン・ゴジラをアメリカで見に行ったんですけど、
うん。
あれは、あのサブだったんですよ。要は日本語で喋っていて下に字幕が出るんですね、
うん、ん
だけど明らかに画面に出てくる情報量異常に多いんで、 日本語でも日本語でなんかいろいろ出るじゃないですか。その、
うん、
今この場所はどの会議室だとか、何時、何月何日何時とか。それが英語で上に出て、下には、あの、サブが出て、いやもうわけわかんないわ、これって思いましたね。
ああ、確かにですね、
うん。
あ、その、吹き替えといえばですね、ドラクエ11の US 版が出たんですよね。
ああ、そうだそうだ。で、それはなんと声優がつくという。
そう、なんと声優がつくんですね。
うん。
というんで、どんな感じかと思って YouTube で見てみたんですけども、ですね。まあもう一回、グッとくる感じならもう一回やり直すかと思ってみたんですけど、まあ、いいかなという感じではありました。うん。キャラクターの名前がまず変わってるんですね。
ああ。
セレーネとかなんか、まあ、ベロニカはベロニカのままなんですけど、うん、セーニャがセレーネとか、まあ確かにアメリカの文脈で言うと、よくわかんない名前が、多いんで、
うん、
まあなんでしょう、文化的な背景とかもありますし、ちょっと話しましたけどね、昔、うん、
ね
え。で、あと呪文の名前が普通なスタンダードな名前になっているとかですね、ヒールとか、ああなるほどヒールですね、
本意味じゃないんだ。
そうなんですね、
なるほど、
うん、というので
僕もでも FF15 あの一番新しいやつ日本語でずっとプレイしてて、途中でゲームの途中で変えられるんで、あの英語にしてみたらなんかめっちゃ違和感がある声になって、
うんうん、
結構弱々しい感じのキャラなのに、なんか英語版の声優はすごいこうごっつい声の人がやってて、このキャラ違くないかみたいなのありましたね。
うんうん、あるあるですよね。
うんうん、
まあハマるローカライズがあればダブとかもいいですかね。このピクサーのアニメーションなんか割とその辺はハマってる気がしますね。
うん。まあアニメ、そうですね。それはありますね。
うん。
アニメクライシスディビジョンはシーズン1は確か3エピソードぐらいだったと思うんだけど、
うんうん、
シーズン2はもっとあるみたいですね。5とか6とか。
毎週金曜日に配信っていうんで、これは。
そう。
うん、楽しみですね。
YouTube とクランチロールで配信してます。
うんうんうん、いや、ちょっと相当面白いんでびっくりしました。まあネタは、あの、アメリカンローカルなアニメファンダムによってはいますけども。
うん。
なんでしょうね、こう、遠い銀河系の果ての打ち捨てられた植民惑星に行ったら、人類の末裔が独自の進化を遂げていて、そこでまたファーストコンタクトがある的な良さがあってよかったですね。
うんうん。
うん、
はい。
というのがアニメクライシスディビジョン今一押しです。
一押し、はい。
はい。で、二押しがシュタインズゲートですかね。
はい。シュタインズゲートゼロね。
ええー。
僕もこう、もうすぐ終わる頃になったら見始めますっていうふうに前回言ったと思うんですけど、先週ぐらいから見始めて、昨日最新の21話に。
21まで。
追いつきました。はい。
あれ全部で何でしょう ?24 までですか、
多分、あとね、2、3回で終わるんじゃないですかね。
いやー、どうですかね。
いや、いいですけど、まあちょっと若干、まあ間延びしてたかなっていうのは。
ああ、そういうのありますね。
ありますね。もうちょっと早く、ここにこの展開になってもよかったんじゃないかなと思いますけど。
うん。なんか途中1回再放送が入って、そこで、まあ持ち直したのかな、うん、なんでしょうね。スケジュールをリスケした感ありますかね。
リスケ。僕はオンラインで見てるんでちょっとわかんないですけど。はい、
うんうん、あとちょっと絵が荒い感もあるんで、その辺は保管してですね。
あの、オカリンのね、作画が、なんか全然違くないかみたいなのはありますよね。
うん、時々ありますね。
顔の形おかしくないみたいなのはちょっと、あって、
はい。
はい。まあでも展開としては結構熱いけど、うん。まああの、シーズン1というか、最初のシュタインズゲートを見てないとちょっとわからない展開が、多すぎなんで見た方がいいですね。
うん、そうっすね。
うん。
で、あと原作のゲームもあるんで。
そうそう。
それもやらねばというとこですかね。
うん。僕もあれは止まってるんだよな。
うん。まあやっぱ字を読むゲームってなかなか辛いですよね。
疲れるんですよね、ちょっとね。
ええ。
まああれはしかもサウンドノベル的なやつなんで、結構ほっといても進んでいきますからね。
うん、
うん。意外と寝落ちしてなんか大変なことになるっていうことがありましたしね。
うん。 全然わかんないとこまで進んでる。
そうそう。うん、あの音楽とかも、まあ最初のシーズンを踏襲していて、
うんうん、
まああんまネタバレになるのかよくわかんないですけどね、良い感じだと思いますよ。
うん、うん、良いですよね。
カメラを止めるのはね、
うん、
あのヒゲポンさんもいいって言っていて、
ああ、はい。
はい。だけど、まあ僕はまだ見てないんで、こう、ネタバレ注意的な感じですね。ただ10月に、サンフランシスコで、ジャパンムービーフィルムフェスティバルっていうのがあるんですよ。
うんうん、
で、そこで、これやるみたいで、
お、
一応チケット買いました、この間。
おー。なるほどですね。その、面白かったですね。
うん。
まあ、ネタバレになるとあれなんであれですけど、あの、よくできた邦画的な良さがありました。
うんうん。
うん、というですね。
まあ、あまりね、話すと。
そうですね。
どこまでがネタバレか議論になりますからね。
うん。また、ネタバレ会というので今度じゃあやりましょう。
そうですね。僕が見終わったら、やってもいいですね。なんか映画タイトル、英語タイトルが、なんだっけな。なんとかオブザデッドっていうタイトルで。
ああ、そうですね。なんだっけかな。
ワンカットオブザデッド。
ああ、なるほど。
まあカメラを止めるなっていうことですね、多分。
うん。まあ、時々ありますよね。ブレアビッチプロジェクトとか、あの辺もワンカットでしたっけか、
うんうん。うん。あの、なんだっけ。名前忘れた。ネットフリックスでやってた動画。あの、
うん。
バケモンが出てくる映画何でしたっけ？
クローバーフィールド。
クローバーフィールド、
うんうん。
第1弾はそんな雰囲気でしたよね。
あれもワンカットでやってましたね。
そうですよね。うん。
うん、あと UK の SF のなんだっけかな。
うん。
まあ、ちょっとじゃあ後でとして、あの SF もので人類の子供が生まれなくなって最後に、その女の子だけが生き残るという最後の子供という感じの話なんですけど、そこもやっぱクライマックスがワンカットでですね、まあ最近その何でしょう、 CG で繋げやすくなった、 VFX で繋げやすくなったっていうのはありますけどね。
うん、
うん、
知らなくなった子供っていうと、あの全然違いますけど、漫画で、
うん、
銀河の死なない子供たちへっていう、SF 漫画。
バーナード・ジョー・イバク。
そうそうです。
の方。
そうですね。その作者の方の新しい短編というか中編というのか、上下巻で、この間下巻が出たんですよ。
ほうほう。
うん。まあまあまあ、面白かったです。
おお、そのアマゾンのおすすめリストで出てきてですね。これはっていう。
多分、リビルドを聞いてる人には多分、出てくる。まあ、バーナード・ジョー曰くを多分読んだら出てくるんじゃないですかね。
そうですね。補足されてますね。
そうそう。
はい。
あの、まさに死ななくなった子供たちが銀河で、っていう舞台の話ですね。
おー、うん、良さそうですね。
まあ、なんというか神様的な話とか、うん、まあ、ちょっと、上下巻でやるにしては なんか深みがそんななかったなっていう気もしますけど、好きな、世界観が好きな人には好きなんじゃないですかね。
う
ん
お
う、うん、
じゃあちょっと読んでみます。
はい。
バーナード・ジョー曰く系だと早川の SFCL。まだやってんのかなですね。
これ、そうだね。前回も話しましたよね、これ。あの、前回もっていうのは。
あ、やりました。まあ、毎回話してもいいくらいですね。
そう。
早川 SFCL いつまでかな。
僕でもこれ前回のセールの時に買ったやつまだ読んでないから。
ああ、僕もそうですよ。
これ以上積んどくしてどうすんだっていう。
積むのがもうどこどこ積まれているという感じですけども。
そう。
これいつまでやるんだろう ?9 月25日まで。あと9日間ありますね。悩む暇十分ありますね。今回はすごいですよ。ソラリス、惑星ソラリス。これは名作ですね。
うん。
これ映画がやっぱり映画の方がすごく良くてですね。原作もいいんですけど。
うん、
ロシア映画、ソビエト映画なんですね。で、冒頭の未来都市、東京の首都高をずっと映すというですね、映画でですね、惑星ソラリス、これおすすめですね。
うん。
あ、それからさっきちょっと出た1984ありますね。
おー。
夏への扉。あ、剣竜の折りたたみ北京。お、これ持ってない。こちらでは。
折りたたみ北京は多分剣竜っていうよりは、剣竜が監修したモダン中国 SF アンソロジーじゃないかな。多分。
おー、アンソロジーって確かにありますね。本当だ。剣竜編集。
まあなんで知ってるかっていうと、Amazon のおすすめにめちゃくちゃ出てくるんで、
うんうん、
あの欲しいものリストには入ってるんですよ。
うんうんうん、今半額ですよ。
やばいね。あれはあの、スタートボタンを押してくださいわ。
ああ、それまだですね。それも。あ、
まだか。
行きますかね。行くか。そっち先行きますかね。幼年期の割とか、この辺もまあ定番として。
うんうん、
月は無慈悲な夜の情報。これもまあ定番として。ああ、あれですね。あなたの人生の物語。これはもう、マストハブですね。
マストですね。
はい。とかですね。いや、今回品揃えがすごく良くて。
うん。
あと、そのメカサムライエンパイアって、なんでしょうね。核戦記物で日本が第二次世界大戦に勝った後とか、そういう話ですね。ユナイテッドステイツオブジャパンの方が書いた続編ですね。
はい、はい。
まあなんかグダグダしてて、いまいち、パシフィックリムとブレードランナー2049を合わせたようなよくわかんない感じでしたけど。
うんうん。
とかですね。あと、グレッグ・イーガンもじゃんじゃん入ってるんで、僕じゃんじゃん買ってしまいました。
ツイッターのツッコミだとさっき、白郎さんが思い出そうとしてた、子供が生まれない SF 映画のタイトルは、トモローワールド。
あ、トモローワールド。そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。
現代は、チルドレン・オブ・メン。
そうそう、それです、それです、
うんうん。
ありがとうございます。
大常さん、情報ありがとうございます。
ありがとうございます。というんでですね。
SF 系だと、あの、AI の遺伝子。
ああ、はい。レッドクイーン。
レッドクイーン。2
巻目。はい。
出ましたね。
出ましたね。ちょっと話の進展が遅い感がありますけど。
遅いそうです。しかも、そう、だから1話良かったんですよ。よかったっていうか、1話、あ、これこういう感じで、あの、ストーリー系で来るのねっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
なんか2になって、あの、1話完結みたいな小話を挟むようになってきて。
なりましたね。サイドエピソードが。
前になってないかみたいなのはちょっと若干感じますね。
そうですよね。うん。うん、まあ、なんでしょう。引き続き注目ではありますけど、話進んでほしいですね。
ちょっとね。小話はいいから進めてくれっていうのはありますけど。
はい。
あとは、デッド・デッド・デーモンズ・デデデデ・デストラクション。
ああ、はいはい。
まあ、これもまあ、SF?
定番。
なのかな。
はい。これ7巻出ました。はい。
はい。僕も7巻昨日ダウンロードして、今日読み終わったんですけど。
うんうん。
でも毎回ね、出るたびに前の巻を読み直さないとストーリーを覚えてないっていう。
うん、まあ、わけわかんないですし、
うん、
ストーリーうんぬんっていうより、まあ、雰囲気の話でしたね。
そう。
話まあ、どうでもいい。
そう。で、絵うまいと思うんだけど、キャラの見分けが僕はあんまつかないんですよね。なんかみんなキャラ立ってる割に似てるんで、
わかります、
うん。特に女性キャラが3人ぐらい似たようなのがいるから、あれっていうのはありますね。
わかりますね。
うん、
まあ、あの、基本はその男の子がいて、女の子がいてっていうボーイミーツガールな、こう、ちょっと甘酸っぱい SF というので、
そうですね。
いいんじゃないですかね。
いや、でもすごい、あの、現実とリンクしてる感が、まあ、割とあって、リンクしてるというか、現実のね、大統領とか、
うんうん。トランプみたいのが出てきましたね。
そう、地震とか、出てくるし、あと、出てくるキャラが、なんか、Google で、すごい稼いでるエンジニアとか、
うん、
あとこの間出てきたやつはなんか Steam でゲーム販売しようとしたらポルノ扱いになって、なんだこんなの日本だったらいくらでも売ってるじゃんみたいな、
二人でインディーゲーム作ってる人とか、ね、
そうそう、こういうやつ絶対いるなみたいなのが出てくるんですよね、あれがなかなか面白いなと思って、その作者の人がそういうね、ところを取材して作ってるんでしょうけど、結構面白いですよね。
面白いですね。浅野イニオさんという方なんですけど、あの他の漫画もすごい面白いのばっかりなんでですね。
うん。
おやすみプンプンとかすごく良いですね。
絵もね、なんか良くて味があってね。
そう。で、なんでしょう。 まあ、作品ごとに絵柄を結構変えてるんですよね。
うん。
というのもあってですね、すごいお上手な、お上手なというか、お達者な、すごい方だなと思いますね。
うん。漫画中漫画みたいな、磯部庵でしたっけ？
ああ、磯部庵も面白いですね。うん、
あれの絵は、まあ、完全に藤川不二雄っぽい雰囲気でね。
うん。あれ見るたびに、ミアンがこう、押し入れの中から、ポッドキャストしてんの思い出してるんですけどね。
ね。愛の遺伝子の絵は、すごい、浦沢直樹っぽさがすごいなと思って。
ああ、そうですね、
うん。うん。
雰囲気ありますよね。
雰囲気は似てるんですよね。
ええー。
うんうん。
ちょっと荒削り感がありますけど、確かに傾向はそうですね。
これまあ言ったかもしれないですけど、そのレッドクイーンになる前の1話完結の AI の遺伝子は、ネットフリックスとかでドラマ化してほしいなっていう。
ああ、いいですね。
思いますけどね。
いいですね、うん。うん。
題材はすごいモダンな SF で、まあブラックミラーとかね、やってますけど、そういうところに通じるものがあると思うんで。
うんうん。
日本のなんか、しょぼい民放のドラマじゃなくて、アマゾンとか、ネットフリックスとかにガツンとやってほしいっていう感じがするんですよね。
いいと思います。ネットフリックスでやってほしいですね。
ね。はい。
とか、SF 系だとイーロン・マスクのインタビュー結構良かったですね。
うん。
ジョー・ロンガン・エクスペリエンスっていうそのポッドキャスト YouTube のインタビューでですね、でインタビュー中だか前後だかに、マリファナ吸ってんのがすっぱ抜かれてこれはっていう
ありましたね。あ、それのインタビューこれだったんだ。
はいはい。
その写真はよく見るんだけど、
まあ完全合法なんで何もはないんですけど
いいですね、イーロン・マスク。
うん、いいですね。で、その、吸ってんな置いといて、話はやっぱり面白くてですね。
うん。
なんて言うんでしょうね。こう、2時間半なんで僕もまだ全部聞いてなくて、一部だけですけれども。シミュレーションセオリーの話があったりですね。シミュレーション仮説ですね。
うん。
ゲームと現実との境目はどうなるんだって言って、まあ、イーロン・マスク的にはいずれは必ず区別がつかなくなると思うと。そうなったらどうなるんだとかですね。
うん。
もしかしたら今すでにシミュレーションの中にいるんじゃないか。うん、そうだね。そうかもしれないとか。そういった話であるとかですね。まあ、あと、ボーリングカンパニーの話とか、彼の人となりを知って痺れるにはすごくいいインタビューですね。
最近でもイーロン・マスクの風当たりも若干強くなってきてますけどね。
まあ、強いですね。ツイッターで好き勝手言って。この
。そう。
はい。
まあ、ジェフ・ベゾスと対照的というか、
はい、
まあ、何でもかんでもオープンにしてツイッターでガンガン喋ってますけど、
うんうん、
どこまで責任を持ってやってんのかっていうのもわかんないですし、
うんうん、
あと、その、元テスラでエンジニアリングやってた人が、その時に書き溜めてたメモみたいなのどっかのレディットかなんかにアップロードしたのがあったんですよ。
うんうん、
まあ、それが結構やばくて、もうテストとかも一切してないし、出荷したファームウェアとかは全部リモートで、SSH して消して回ったりとか、
うんうん、
なんかそういう、もう、体制、エンジニアリング体制がぐちゃぐちゃだったっていうのを全部暴露してるポストがあったんですよね、
うんうん、
テスラのね。
まあ、ドタバタって感じですよね。
うん。
まあ、なんでしょう。ガレージカンパニー的な文化で、まあ、いいなという気はしますけど、車でそれやるのかっていう気もしますね。
そうそう。
うん。
まあ、そんなですかね。
そんなとこですかね。
まあ、だいぶありましたけど、8割ぐらいは消化した。
ええ。
サクサクっとね。
サクサクといって、
うん、
ちょうど2時間半なんで。
そうですね。
OKR 的には完璧すぎますね。
いや、2時間って言ってた気もしないでもないけど。
いや、そうでしたっけ、そうかも。
僕が2時間半って言ったんでね。
ああ、そうですね、
僕のあれには合ってますけどね。
はい。
はい。
素晴らしい見積もりですね。
うん、見積もり合ってました。
もうちょっと伸ばしますか。いや、まあ、こんなとこですかね。あと、サピエンス全史って本も読んで、これはまあ、多分、ヒゲポンとかが読んで、
うん、
もうちょっとまともな感想を言ってくれると思うんで、スキップしますけど。
これ何でしたっけ、 2作目みたいな感じですよね。
ですね、作者は違いますけど、なんでしょうね。
ああ。
インターサイエンスみたいな感じで、この、前ちょっと流行った銃鉄病原菌とか、そんな系統で。
そうそうそれ。
はい。で、イスラエルの学者、科学者、サイエンティストの方が書いた話で、まあ人間の歴史の中で何が大きい発明だったかっていうんで、結局は、何でもない記号的なものを僕たちは大事にしてるんだよね、そうだよね、というですね。
うん、
まあそういう、まあ身も蓋もないけど心温まる話ですね。はい。というのですね。まあ、うん、例えばお金というものは結局、裏付けはないんで皆で信じているから、お金として流通するんだとか、宗教というものは、まあ皆が信じているから宗教であるんだとか、まあそういう話ですね。はい。
これは結構面白そうですね。
うん。うん、良いと思います。ということで、ヒゲポンの次のチャレンジに行きたいですね、ここ。
10秒現金鉄はちょっとだけ読んで、
うんうん、
あの、図書館から借りてきて読んだんですけど、まだ読み終わらないうちに期限が来ちゃったんで、返却したっていう感じで。
ああ、うん。
まあ、Kindle 版も900円ぐらいになってるから、これで買ってもいいのかな。
うん。
うん。はい。
はい。あ、この本、ケンがおすすめしてたんですね、そういうの。
うん。
エジケンが、
はい。うん、うん。まあ、そんなですかね。
そんなとこですかね。
ええ。
はい。じゃあ、ちょうど2時間半をちょっと過ぎたところで。
そうですね。まあ、アンダープロミス、オーバーデリバーっていうことで。まあ、よくわかんないけど。
うん。
2時間半ちょうどでいいんじゃないですか。
上出来ですね。
じゃあ、まあ、来週、まあ、来週、再来週。
まあ、チャンスがあればって感じですね。
そうですね。はい。はい、
また10月。まあ、10
月も、はい。あの、日本行くんで、その時何かあればまた告知しますけどね。
面倒でなければ。
面倒でなければね。あの、さっきツイッター見てたら、トムゾウさんが、あの、やりましょうみたいなこと言ってたから。
お、本当ですか。
ええー。
おぉ。
まあ、最初の一歩を踏み出すのが大変なんでね。
そうなんですよね。とりあえず行ってみるっていう。
そうそうそう。
はい。
じゃあ、そんなとこですかね。
はいはい。
はい、以上です。
どうも。
どうも。